臨時会定例会の概要ピックアップ。第3回臨時会を6月7日に開催し、副市長の選任・専決処分の報告の市長提出議案5件を審議しました。第4回定例会を6月24日から7月17日までの24日間開催し、一般会計補正予算・条例の一部を改正する条例制定等の市長提出議案20件、議会提出議案7件を審議しました。副市長の選任、6月臨時会。全会一致で可決。令和元年5月24日をもって、前副市長が退任したことから、後任の副市長として、佐田邦夫氏を選任するものです。本会議での審議。質問。本市発足以来、副市長の選任議案は判断材料の一つとなる所信表明がなされた後に提案されてきたが、その考えはなかったのか。答え。現在、副市長の席が空いており、災害への対応など、早急に組織体制を整える必要があるとの思いから、この度提出をした。本会議での討論。賛成討論。質疑に対する市長の答弁は納得できる十分なものではなく、本来であれば市長の所信表明の後に提案すべき議案と考えるが、副市長不在による政策の企画実行及び行政事務の停滞を危惧する立場から賛成する。国民宿舎特別会計補正予算6月臨時会。全会一致で可決。平成30年度国民宿舎特別会計決算において、2497万9000円の収入不足が見込まれるため、令和元年度の歳入を平成30年度に繰り上げて受容するものです。予算決算委員会での審査。質問。業務を続ければ赤字が膨らむ状況にあるため、売却ができなければ廃止すると、早く手を打つ必要があると考えるが、市の考えは。答え。隣接者も含め、湯野地区の関係者の方とも運営方法等を含め話を進めたが、隣接者との交渉はうまくいっていない状況である。次の手を打つ段階にあると考えているが、時期的なものは検討したい。質問。前年度より利用者が減少した主な理由は？答え。施設の老朽化、猛暑や暖冬であったことに加え、これまでの利用者が夢花博に流れたこと等が挙げられる。委員会審査結果。全会一致で可決。森林環境整備基金条例制定。6月定例会。賛成多数で可決。市内の森林整備、およびその促進に関する施策の財源に充てるため、基金を設置するものです。環境建設委員会での審査。質問。森林の所有者から市に対して管理してほしいという要請があれば、市が管理することになるのか。答え。まず森林所有者に対して意向調査を行い、所有者が管理できないと言われた場合、森林組合などと現地を見て採算が取れるところについては、森林経営に意欲のある林業者に斡旋する。一方、不採算林については、森林環境譲与税を使って市が面倒を見ていくことになる。質問。経済的に成り立たない森林を市が経営管理するとのことだが、負担になるのではないか。答え。国から配分される森林環境譲与税をもとに、不採算林の管理をすることになるので、市の一般財源の持ち出しはないと考えている。質問。令和6年度から森林環境税が導入され、市民1人当たり1000円徴収されるとのことだが、住民税を支払っている人が対象となるのか。答え。個人住民税の均等割と合わせて、付加徴収することになっている。質問。 民有林の約6割は森林組合等が計画を立てて使用しているとのことだが、その根拠は、答え、登記などをもとに約6割と判断している。委員会での討論、反対討論、利益の出ない森林を市が管理することになり、譲与税を当てても市の負担は大きくなる恐れがあると考える。また、令和6年度から個人住民税の均等割と合わせて1000円徴収することになるが、温室効果ガスの問題が関係するなら、企業にも応分の負担を求めるべきだと思う。委員会審査結果、賛成多数で可決。本会議での討論。本会議でも委員会と同様の討論がありました。令和元年度一般会計補正予算シティプロモーション事業6月定例会、賛成多数で可決。市として実施するシューニャン市プロジェクトが廃止となり、シティプロモーションを大きく見直すため、執行済み予算及び今後執行が必要な予算以外の1,531万4,000円を減額するものです。予算決算委員会での審査。質問。シューニャン市プロジェクトで作られ、現在 JR 徳山駅に設置されている杉玉と看板は今後どうなるのか。答え。杉玉はシューニャン市の愛称の使用を承認したもので、民間の方によって制作されたものである。当面は現状のまま設置したいと考えている。看板は新しいデザインのものに変えていく予定である。質問。減額補正により、今後のシティプロモーション事業費がゼロとなるが、シティプロモーション基本方針そのものを新たに作り直すのか。答え。基本方針は堅持したまま、本市の魅力を全国の方に発信し、移住・定住の促進を図る。質問。減額補正により、シティプロモーション事業に空白期間ができるが、事業の進め方として問題ないか。答え。現時点では、シューニャン市プロジェクトの検証のあり方、組織としての進め方、市民への公表スケジュールなどを考えている段階である。方針決定後、早急に補正予算を組みたいと考えている。委員会審査結果、賛成多数で可決。可決後、委員から付帯決議案が提出されました。付帯決議の概要。シティプロモーション推進事業は、本市にとっての必要不可欠な事業であり、早急に新たなプロジェクトを構築しなければならない。新たな取り組みについて、早急に市民、議会に示すことを強く要望する。委員会での討論。付帯決議を付すことに賛成。シティプロモーション事業に対する新市長の考えは、シューニャン市プロジェクトは廃止し、シティプロモーション事業も一旦ゼロにし、市民から喜ばれる新たなシティプロモーションを来年度には実施したいというものと理解したが、その視点から今回の補正予算を見たところ、廃止するところで止まっており、新たな対応への予算がないことを指摘した。今回の付帯決議には、まさしくその部分をしっかりとしてほしい趣旨のものであるため、賛成とする。採決の結果、全会一致で付帯決議を付すことに決定しました。本会議での討論、賛成討論、シューニャン市プロジェクトの廃止は、市長の選挙公約の一つで、一定の理解はするが、新たなシティプロモーションに早急に取り組むとともに、これまで協力いただいた市内外のサポーターズやパートナーズへのお礼と事業廃止の経緯の丁寧な説明が必要である。これまでの検証を行い、新たなシティプロモーションへの早期着手を強く要望し賛成する。反対討論。市長がシューニャン市プロジェクトに税金を使うことをやめる姿勢を示したことは歓迎する。その他、 周ニャン市プロジェクト以外の事業について、消費税率 10% 引き上げを前提とした財源補正が行われていること等から反対する。火災予防条例の一部を改正する条例制定、6月定例会、全会一致で可決。住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、住宅用防災機器の設置の免除に係る所要の改正を行うものです。企画総務委員会での審査、質問、スプリンクラーや特定小規模施設用自動火災放置設備を設置することで、現在、住宅等の寝室や階段部分等に設置が義務付けられている住宅用火災警報器の設置を免除するものか。答え、その通りである。なお、改正により新たに市民の皆様に義務を課すという内容ではない。質問、特定小規模施設とはどういった施設か。答え、300平方メートル未満のカラオケボックス、病院、社会福祉施設等のことである。委員会審査結果、全会一致で可決。和解すること、6月定例会、全会一致で可決。学校において、部活動中に生徒が負傷した事故の和解について、市と負傷した生徒の親権者との間で、解決金を支払うこと等で合意したものです。教育福祉委員会での審査。質問、事故が起こった具体的な経緯、原因は。答え、部活動の後始末として、当該生徒を含む4名の者が顧問の指示を受け、整地用ローラーを使用した際に、当該生徒の足とその右側の生徒の足が絡まり転んでしまった。その際、当該生徒はローラーの中に入り引っ張っていたため逃げることができず、体の上を整地用ローラーが通過してしまったものである。質問、再発防止に向けてどのような対策を講じているか。答え、まず事故が発生した次の登校日には、教育委員会から市内すべての小中学校に対して、整地用ローラーの使用をしばらく見合わせることも含め、適正な使用に努める旨の通知を発出し、県の教育庁からも同様のものが県下の教育委員会に発出された。当該学校については、所有するすべての整地用ローラーの使用を禁止し、施錠して使えない状態にしているが、これは現場保存の意味合いもあったことから、和解等が終われば今後は処分したいと考えている。整地用ローラーを使用せざるを得ない学校については、使用方法の徹底等を学校で行うとともに、教職員の管理下でなければ使用できないようにし、再発防止を図っている。委員会審査結果、全会一致で可決。